今日から信仰問答は10回に入ります。で、今日は問92と93を読みました。問92では、これは10回の全文を読んだことになります。これは出エジプト記第20章1節から17節までのところ全部を読んだということになります。教会学校の礼拝で実会を唱和することがありますけれども、その時にはですね、このように実会の全文を読むということはいたしません。例えば第2回は、あなたはいかなる像も作ってはならない、これだけですね。その後に続く言葉、上は天にあり下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない、うんぬんと、そこに続く言葉は読まないのであります。また第4回も、安息日を心に留め、これを聖別せよと、それは告白しますけれども、それに続く言葉、これはこの安息日規定の理由付けとなっている部分ですが、6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。この部分は読まないわけであります。けれどもですね、本来、実会というのは、このハイデルベルク信仰問答が示すように、聖書に記された実会の全文を指しております。つまり、何が言いたいのかと言いますと、実会というのは、これは神様の言葉であって、単なる法、戒めの羅列ではないということなんです。問92の答え、ここをちょっと見ていただきますと、問92の答えの一番最初の言葉ですが、神はこれらすべての言葉を告げられたとあります。で、これは出エジプト記第20章1節の言葉なんです。神はこれらすべての言葉を告げられた、何でもないことのように思われるかもしれませんが、実はここがとても大事なことなんです。実戒、戒めと言いますと、私たちは何か冷たい法の条文とか、あるいは規則ということをすぐイメージいたします。違反したら罰がある。で、罰が嫌だから、守るということですね。世の中の、条例であったり、規則というのは、やはりそういった性格を持っていると思います。以前、私の友人がですね、スピード違反で捕まったんですね。1万7000円罰金取られた。言ってもう本当にしょんぼりして、もうコリゴリだと。もう二度とスピード違反しないというふうにその彼は言っておりました。ともすると、実感、神様の律法もそのように私たちは受け止めてしまうということがあります。違反をすると罰がある、だから守る。けれども、この実戒というのはですね、単なる規則ではないんです。罰が嫌だから仕方なく守るようなものではないんですね。神はこれらすべての言葉を告げられた、これは規則ではなく神の言葉です。十の戒めというふうに言いますけれども、これはむしろ銃の神様の言葉、そう理解しても私は良いと思うんです。神様の言葉というのはですね、それは私たちを生かすものなんですね。決して私たちを萎縮させたり、何かこう怖がらせるようなですね、そういったものではない。シュエスは言われます。人はパンだけで生きるものではない。 神の口から出る一つ一つの言葉で生きると。神様の言葉によって私たちは生きるんです。で、それはただ生きているというよりは、神様の御前に本来のあるべき人間として生きるという、そういう意味です。あるべきところではないところにいた私たちをそこから解き放って自由にしてください。神様の御言葉というのはそのように私たち人間を新しく作り変えるものなんです。何か窮屈に私たちを縛りつけたりですね、何か私たちに恐れを抱かせて守らせたりということではないんです。本来の生き方ができるように私たちを作り上げる、そういう神様の言葉としての実感ですから、私たちがこれからまあこのハイデルベルク信仰問答に沿ってこれから実感を読んでいきますけれども、今日はまずそのことを皆さんに押さえていただきたいと思うのです。もう少し内容を深めていきたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の初めのところに、こういう言葉があります。一番最初のところなんですが、ヨハネによる福音書有名なところ、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物ですね、すべてのものは言葉、神様の御言葉によってなった、作られた、そういうふうにこう言っているわけです。で、それはこの世界が神様の御言葉によって収められるものとして存在しているということなんです。もちろんこの万物の中には私たち人間も含まれているわけですね。私たちもそうなんです。神様の言葉によって収められ、神様の御言葉に聞き従う存在として本来私たちは作られました。ところがそのままいけばよかったんですけれども、私たち人間は罪を犯してしまいます。あのアダムとエバの失敗、堕罪の出来事ですね。でそこから人間の罪の歩みが始まりました。神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものだった人間が神様の言葉を捨ててしまったんですから、もはや人間は生きられなくなってしまうんです。そこに人間の悲惨というものが起こされます。で、実はハイデルベルク信仰問答はもうそのことを最初から明らかにしておりました。これはもう一番最初の方なんですけども、第2主述のところ、問い3のところですね。もしこのテキストをお持ちの方は、見ていただきたいと思いますが、第2主述問い3のところからちょっと読みたいと思います。何によってあなたは自分の悲惨さに気づきますか。神の律法によってです。神の律法は私たちに何を求めていますか。それについてキリストはマタイによる福音書第22章で次のように要約して教えておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。あなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますか。できません。なぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからです。 今読んだところ、まあ、ここにはマタイによる福音書第22章のところが出てきましたけども、それは今日、この礼拝の中で読んだ新約聖書の御言葉です。主イエスが、十戒律法を要約するとこうだと教えておられたところですね。でも神様の御言葉を捨てた人間というのはこれを行うことがもうできなくなってしまっているんです。大変残念ですけれども、人間は神様の言葉によってしか正しく生きることができない存在、その人間が神様の言葉を捨てた時点でもう私たちは神様も隣人も愛することができなくなってしまった。そこに人間の悲惨というものがあるんですね。けれども私たちはイエス・キリストによってもう一度この神の言葉、律法を生きることができるように回復されました。これが神様の与えてくださった救いなんです。先ほどヨハネ福音書を読みましたけれども、あの福音書はこの後このように記します。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。このイエス・キリストという神の言葉が私たちと同じ肉体をとってこの世に来られ、そして私たちの間に、私たちの中に宿るということが起こったんですね。イエス・キリストという神様の言葉によって私たちは神様の御前に生きるものと回復されました。それはイエス・キリストのあの十字架と復活の御業によって成し遂げられたことであります。これは少し前の問答でしたけれども、第32主日、問い86の答えのところにこういうふうに記されていました。キリストはその血によって私たちをあがなわれた後に、その聖霊によって私たちをご自身の形へと生まれ変わらせてもくださるからです。ここにですね、人間の完全な改心、悔い改めが起こる。これは先週の説教で触れたことなんですね。十字架のあがないと復活による新しい命、イエス・キリストに結ばれて私たちのうちにこのキリストの新しい命が宿ることによって、そこで人間はもう一度神様の御言葉に生きるものと変えられていきます。律法に生きることができなかったこの罪の悲惨を負った人間は、このイエス・キリストによってのみ、このキリストの十字架と復活の贖いによって、そして新しい命によってのみ、この御言葉に生きる新しい人間と変えられていくのであります。ですからこれも繰り返し申し上げていることなんですが、この悔い改めというのはですね、これは人間が、私が自分の力で生活を改めていくような、そういうことではないんですね。そういう類の話をしているわけではないんです。もう全くこの私という存在が根底から新しく生まれ変わってしまうということ、再創造が起こるんです。もう一度新しく作り変えられちゃうんです。それは創造主である神様の御業でしかそのようにはなされません。問い88のところにありましたように、古い人の死滅と新しい人の復活ですね。イエス・キリストの十字架と復活の御業だけがこのことを可能にしました。そしてこの救いが私たちを初めてこの律法に生きるものとして回復させていくのです。 ここがもう非常に肝心なところなんですけども、だからちょっと私たちがこの十戒の生活を守ってみようとかですね、そういうことでできるような話ではもはやないんです。キリストによって全く新しく作り変えられないと私たちはこの十戒に生きることができない。神様の救いがどうしても必要になってくるんです。その救われた者がその新しい命を持って生きる生活、それがこの十戒なんですね。まあこのことは聖書も明らかにしていることなんですけれども、実はこの信仰問答、今日のところ、第1回のところ問い92のところで扱ってますけれども、ここにですね十戒の序文の言葉を含めています。この十戒の序文の言葉というのはこういう言葉です。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。これも出エジプト記の20章2節の言葉です。この十戒の序文というのは実はここにですね、十戒、神様の律法全体の性格づけをしている、そういう重要な言葉なんですね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。はっきりと最初にそういうふうに言われます。ですから十戒というのは神様が私たちを救うその条件として与えられたものではないんです。これを守ったら救いますよというそういう性格のものではないんです。イスラエルはもうエジプトから救われたんです。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神だ、そういうふうに言われた。その神様が十戒を救われたそのイスラエルの民に与えた。イスラエルはもうエジプトから救われたわけですから、そういった意味で彼らもまた新しい存在とされていました。もうエジプトの奴隷の生活ではない、そこから解き放たれ新しくされた、そのイスラエルに十戒が与えられます。救われた者、古い人ではなく新しくされた者の生活こそが十戒、律法に生きるということなんですね。逆に言えば古い人、罪に支配された人間のままではいくら努力してもこの十戒に示された生活を生きることはできません。神様の救いがあって、そこから初めてこの十戒を生きる道が開かれていくのであります。それゆえに、信仰問答はこの十戒を感謝というこの項目の中で扱っているわけですね。救われた者、キリストによって新しくされた者の感謝の生活としてこの十戒があるんです。罰が怖いから仕方なくいやいやするということではないです。私のうちにもうよみがえりのキリストが生きて働いておられる、だからもう喜んで、そうせざるには負えないですね。それがこの神の律法なんです。第4回に、安息日を心に留めこれを聖別せよとあります。私たちキリスト者にとって、安息日というのはこの日曜日の礼拝です。先週の総会でも礼拝を重んじる生活を心がけましょうということを言いました。でもですね、これは強いてすることではないんです。私たちは救われたのですから礼拝を守って当然なんですね。当然なんです。そうせずには折れないっていうことなんです。ですから まあ、礼拝遵守と呼びかけること自体が本来おかしいことだ。でもそうしなければならないというのは、まだまだ私たちのうちにこの古い罪の自分が死にきれていないということですよね。死にきれていない、罪の支配にまだ私が囚われているということです。だからこそ、ルターが言ったように、日々悔い改める、日々悔い改め、そして新しくされる、そのことが必要になります。礼拝遵守と言われなくても喜んで、もうそうせずにはおれないという、そのように私たちが日々変えられていかなければなりません。さて、問い93のところに最後に触れて終わりにしたいと思います。この問い93では、ここでは実戒の区分が言われます。問い93を読みます。これらの戒めはどのように分かれていますか。2枚の板に分かれています。その第1は、4つの戒めにおいて私たちが神に対してどのように振る舞うべきかを教え、第2は6つの戒めにおいて私たちが自分の隣人に対してどのような義務を負っているかを教えています。まあ、今日はその実戒全体を概観するような話になるわけですけれども、この実戒というのは2つにこう分かれることができるというんですね。で、この2つの区分というのは、ここで信仰問答が初めて言っていることではありません。実戒が2枚の石の板に書きつけられたものであるということは、これは聖書も伝えていることであります。出エジプト記の31章18節のところにこういうふうに書いてあります。主はシナイ山でモーセと語り終えられたとき、2枚の掟の板、すなわち神の指で記された石の板をモーセにお授けになったとですね。2枚の石の板をモーセに神様は授けた。なぜ2枚なのか。で、これは昔から教会がこう問われていることなんですけども、伝統的に教会はこの実戒の内容からですね、一つは神に対する戒めとして、でもう一つは隣人に対する戒めとして、これを理解するようにしてきました。で、その根拠となっているものが、今日読んだ新約聖書マタイによる福音書の、主イエスの教えでもあります。マタイによる福音書の22章ですね、34節以下を今日読みましたけれども、37節のところを読みますね。37節、イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。ここで皆さんに注目していただきたいのは、シエスがですね、神様を愛すること、隣人を愛することですね。この愛するという表現を用いて、この律法を表しているということ。ここに注目していただきたいんです。実戒というのは、先ほど皆さんと一緒に読みましたけれども、何々してはならないという言葉が続きますから、これはしてはいけないということですね。悪いことをしてはいけないっていう、そういうことにこの重点が置かれている、そういう消極的なものとして理解しがちなんですね。悪いことをしないようにっていうこと、しないという、そういう消極的な意味付けがある。しかしシュエスはこれを愛するという積極的な意味付けを与えているんです。で、これはシュエスがこの実戒をそのように 語り直した、そう理解してもよいと思うんですね。でこれがですね、この実戒を解釈するとても大事なこの土台、基本となります。積極的にこれを意味付けていくっていうこと。この信仰問答でもですね、問93でしたけれども、こういうふうに書いてます。初めの4つの戒めは第4回なんですね。神に対してどのように振る舞うべきかということ、そして後半の6つは自分の隣人に対してどのような義務を負っているか、神様に対してどう振る舞うか、あるいは隣人に対してどう義務を持っているか、責任を負っているかですね。これもまた積極的な生き方なんです。何々しちゃいけないということではないんです。どう振る舞っていくのかですね。どうやって責任を負っていくのかっていうこと。実戒というのは私たちが間違いを犯さないように、何かしないように、こうビクビクさせて生きるように教えるものではなくて、私たちがこの日々の歩みの中でどうやって振る舞うかですね、あるいはどのようにその責任を果たしていくのか、そういうこの表に現れる、具体的な生き方を教えているんです。まあ、感謝の生活ですから、毎日の具体的なこの生活がやはりここでも問われているんですね。ですから信仰というのはですね、机の上で聖書を読んだから分かるというものではないんです。日本キリスト教団信仰告白では聖書を信仰と生活との誤りなき規範なりと、まあ、そう告白しますけれども、やっぱり信仰と生活というのは一つのことなんですね。一つのこと。神様を信じることと日々の生活というのは決して分かたれるものではありません。口では神様を信じていると言いながら、周りの人たちを悲しませ、あるいは不愉快にさせるということでは、本当にその人は神様を信じているかということにやっぱりなってしまう、問われてしまうというと思います。むしろ日々の生活を通して、そこに信仰というのは現れてくるものだと思うんですね。特に私は今日ここで皆さんにどうしても伝えておきたいことは、この第2話6つの戒めにおいて、私たちが自分の隣人に対してどのような義務を負っているかを教えていますとですね、この隣人に対してのこの戒めの部分について、この義務を負うという表現をこの信仰問答を使っています。この義務を負うという言葉、これはですね、責任を持つということなんです。責任を持つ、隣人に対して責任を持つという、でそれが本当に実は隣人を愛するということなんですね。いや、人のことまで責任を持てませんと私たちはこうよく言うんです。でもですね、本当に愛するということは、その相手に対してどれだけ責任を担えるかということだと思うんです。一言で済ませてしまうんじゃない。自分のこととしてその存在を思うですね。どこまでそこで責任を負えるかっていうこと、そこでその人の愛が問われてくると思います。これ私たちと神様との関係を置き換えて言ってもよくわかる。私たちの人生に対して神様はちゃんと責任を負ってくださいました。もう責任持てませんと言って放棄したんじゃない。キリストを通して私たちの罪の責任を全部負ってくださったんです。そこに本当の愛があるんです。 このキリストの命、新しい命が私たちの中には与えられています。だから私たちもそのように生きることが本当できるんです。いや、責任持てません、そんな隣人を愛することなんかできません、そう思うかもしれませんけども、もうそういう命が私の中に、皆さんお一人お一人の中に始まっているということは、これ確かなことなんです。良きサマリア人の話を思い起こします。追い剥ぎに襲われた人を、最後3人目のですね、このサマリア人が助けた、あの話ですけども、シエスは最後に問いかけています。あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。そしてこう言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。あなたも同じようにしなさい。いや、あなたも同じようにできる。そうシュエスは言われている。私たちも同じように生きることができるんです。それはシュエスの命をいただいているからです。家族に対して、友人に対して、本当の隣人として、その責任を負うことができる。あるいはその人の救いについて、責任を担うことができる。そういう存在として私たちはこの世に今使わされているんです。神様の律法は、そのように私たちを積極的に使わしています。何々しない してはならないですね。怖がって消極的に生きるんじゃなくて、間違いを犯さないように生きるんじゃなくて、いや、むしろもっと積極的に他者の救いのために私たちは使わされているのだということ、私たちもまた追い剥ぎに襲われて困っている人がいたらですね、そこに手を差し伸べていくことができる、その人の存在を担うことができる、責任を持つことができる、そういう歩みを私たちもこのキリストの命によって始めていきたいと思います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、今日からこの十回の学びを始めました。神様の律法に対して私たちはそれを守るような器ではないということは重々承知しております。本当に御言葉に生きることのできない弱さを抱えていますけれども、これは私がすることではなく、私のうちに生きて働いてくださるイエス・キリストのよみがえりの命、復活の新しい命が私ともそのように動かすのです。どうかキリストに結ばれ、その命を与えられている私たちがもうすでにそのように神様を愛し、隣人を愛する者へと召され変えられているということ、どうぞその自覚を持たせてください。臆病になり躊躇してしまうのではなく、どうぞ積極的に他者のために、またその救いのために使えることができますように。弱い私もでありますけれども、どうぞ主が共に働かれていることを信じて、私どももまた勇気を出して隣人に仕えていくことができますように、新しい生活をお与えください。今日から始まります1週間も この御言葉に支えられ、また促され、またそれぞれのところにおいてあなたの御業を表すことができますように強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の353番。